皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年6月16日のマス CA カテゴリから計17本の論文をお届けします。1本目はアンドレ・マルティネス・フィンケルシュタインさん、ダニエル・ペラレスさん、ラファエル・モラレスさんによるマルチプリカティブ&アッチチベフィニテフリーコンボリューションズ4級ポリノミオルズ Q 多公式のための情報的並びに加法的な有限自由畳み込みです。この論文では有限自由確率論という枠組みを急変形させた設定へと拡張し、Q 長期化多公式の0点の分布や0点同士が交互に現れる性質を詳しく分析しています。まず情報的な Q 有限自由畳み込みについてですが、これが Q 長期化多公式に対してとても自然に作用することが示されました。なんと2つの多公式を畳み込むと元のパラメータセットを単純につなげた新しい Q 長期化多公式が出来上がるそうです。パラメータをガチャンと結合させるだけで実根を持つ巨大な多項式属を体系的に作れるなんて非常に効率的な仕組みで驚きました。次に加法的な Q 有限自由畳み込みについても導入されています。ただこちらは単純に計算すると実根を持つ性質が保存されないという弱点がありました。そこで著者たちは特定の情報的な畳み込みを組み合わせた修正案を提案し、これにより実根の保存と交互性を回復させることに成功しました。こうした手法を用いることで Q 長期化関数の積の高等式を多項式の畳み込みの高等式へと鮮やかに翻訳できるようになります。具体例としてリトル Q やコビ多項式などが挙げられており、0点の位置や間隔を精密にコントロールできる強力なツールとなっています。2本目はマルク・クレボさんによるラショナル・アッピロキシメーション・トゥ・ザ・ハーウィッツ・レルヒゼータ・ファンクション・フルビッツ・レルヒゼータ関数の有利近似です。この論文ではフルビッツ・ゼータ関数や多対数関数を一般化したレルヒ超越関数と呼ばれる関数の新しい有利近似法について研究しています。通常こうした関数の近似には全近展開などが使われますが、著者はより効率的な方法を模索しました。特に重み関数が正の未熟状でまさにならないため、標準的なパデ近似が使えないという難しい状況に直面しています。そこで著者はパデ型の近似という手法を導入し、分母にウィルソン多項式という特別な多項式を組み込むことでこの問題を解決しました。ウィルソン多項式の直交性をうまく利用して誤差を制御するアプローチは非常に巧みな戦略だと思います。理論的な成果として近似誤差の厳密な上階を導き出しており、パラメータが有理数で次数が整数であれば近似値自体も有理数になるという点も興味深いですね。最終的に具体的な計算が可能な分子と分母の公式を導き出し、数値計算によってその精度が理論通りであることを証明しました。3本目はコリン・マクスウィゲンさんとシッダール・タサヒさんによるザ・オプダム・チェレットナイク・カーネル・イズ・ザ・ラプラス・トランスフォーム・オブ・アポジティブ・メジャー、オプダム・チェレドニク角は正値速度のラプラス変換であるです。この論文では非対称オプダム長期化関数としても知られるオプダム・チェレドニク角がある正の確率速度のラプラス変換として書き表せることを証明しました。実はこの問題、ダンクル理論における長年の課題で分布として書けることは分かっていましたが、それが本当に正の速度であるかを証明するのはランク1の場合でさえ約20年も解決していなかったそうです。著者たちは非対称マクドナルド多項式の対価としてこの角を捉えるという新しいアプローチを取りました。具体的にはラムとイップの公式を使って離散的に指示される速度を構成し、その極限として正の速度を導き出しています。この手法は非常に巧みで、カルソンの定理やモンテルの定理を駆使して収束性を担保しています。この結果から 三角型ダンクル絡み合い作用素が精緻を保つことが分かりましたし、古典的なハリスチャンドラの積分公式やコスタントの特性定理をD群の作用を必要としないより一般的な設定へと拡張しています。さらにマクドナルド多項式の対数特性や任意のルート系におけるミュアヘッド型の主要化不等式という予想まで解決しており、理論的な波及効果が凄まじい論文だと思います。4本目はゼアンさんによる A ユニバーサルサポートテオアム4-1ワッサースタインオプティマルトランスポート1ワッサースタイン最適輸送のための普遍的なサポート定理です。この論文ではユークリッド空間における最適輸送問題、特にコスト関数が距離そのものである場合に輸送計画がどのような幾何学的構造を持つのかを解明しています。輸送計画はもともと高次元の積空間に存在しますが、実際にはもっとずっと薄い集合に集中しているはずだという点に着目しています。著者はカントロビッチの相対性を利用して最適計画のサポートをリプシッツ関数の幾何学、具体的には最大傾斜を持つ点対の集合であるストレッチセットの解析へと変換しました。ここからが驚きなのですが、あらゆる最適輸送計画は閉じた火星集合の上にサポートされることが証明されました。これにより輸送計画が存在する空間の次元が 2D であるのに対し、サポートのハウスドルフ次元は最大でも D であるということが分かったのです。空間の半分まで次元が落ちるなんて非常に効率的な構造をしていると感じますね。また単位立方体上の2つの速度を用いた例を挙げることで、この次元の上限がちょうど D になることを示し、結果が最適であることを証明しました。最後にはより滑らかな条件での低次元計画の存在やベクトル値リプシッツ斜像への拡張といった今後の研究への道筋も示されています。5本目はダリン・スピークルさんによる From Fractional to Set Tillings for Pairs of Lattice 格子のペアに対する分数タイリングから集合タイリングへです。この論文はタイリング理論という分野で分数的なタイリング関数をサポートを広げることなく集合によるタイリングに置き換えられるかという問題に取り組んでいます。具体的には2つのフルランク格子の並進によってユークリッド空間をタイリングする皮膚の加速関数があるとき、その関数の中に同じタイリング条件を満たす指標関数を持つ集合が含まれているかを調べています。これは調和解析におけるウェーブレット集合の構築にとても役立つ視点ですね。著者はもしそのような分数タイリング関数が存在すれば、その点ごとのサポートの中に2つの格子でタイリングを行う集合が存在するというサポート削減定理を証明しました。アプローチが非常に巧妙で、問題を行列の丸め問題に落とし込んでいます。特に行と列の和が整数である行列に対して元のサポートに含まれる01行列を構成できるという新しい定理を導き出した点がこの論文の技術的な見どころです。ただ面白いのがこの結果が格子の数が2つの場合に限定されていることです。著者は3つの格子の場合は個別にタイリングしていても同時にタイリングする集合が見つからないという判例を提示しています。格子の数が1つ増えるだけで状況がガラリと変わってしまうあたりにこの問題の繊細さが現れていて非常に興味深いです。6本目はJ. トーマス・ビールさんによるザラグランジュインバージョンテオアム・ウィズ・リミテッド・スムースネス限定的な滑らかさを持つラグランジュ反転定理です。この論文では解析関数だけでなく有限界の微分可能性しか持たない滑らかな関数に対してもラグランジュ反転定理を適用できることを示しています。もともとこの定理は解析関数の逆関数のべき級数を求めるためのものでしたが、著者は十分な回数の微分さえできていれば完全な解析関数でなくてもこの公式が使えるはずだという点に着目しました。アプローチがとても巧妙で、まず滑らかな関数をテイラー多項式で近似し、 その多項式に対して解析的な定理を適用しています。そしてその近似結果が元の関数に対しても正しく成り立つことを証明しました。結果としてある点での微分係数が0でなければ逆関数の係数は元の関数の公開微分のみを用いて表現できるという新しい定理を確立しています。解析的な厳密さを持ちつつ適用範囲を実関数へと広げた実用的な視点には数学的な柔軟性を感じます。これにより非解析的なケースでも迷わず古典的なラグランジュの公式を使えるようになりました。7本目はパオロ・ロゼッティさんとミシェル・ウィレムさんによるオン・ザ・バリディティ・オブ・トネリズ・テオアム、トネリの定理の妥当性についてです。この論文では積分論でとても重要なトネリの定理についてその前提条件を緩める挑戦をしています。普通教科書を読むときは速度空間がシグマ有限であるという条件が当たり前のようについてきますよね。でも著者の方々は実はそこまで厳しい条件は必要ないのではないかと考えました。そこで登場するのがアベリアン体という新しい概念です。これは簡単に言うと指示関数の反復積分が存在してかつその値が等しくなるような速度のペアのことです。このアベリアンという名前の付け方が調和的な関係性を連想させて面白いですね。研究の結果皮膚の加速関数に対して反復積分が一致するための必要十分条件がまさにこのアベリアンであることだと証明されました。さらにこの枠組みを使うことでシグマ有限ではない一般的な空間においてもトネリの定理やフビニの定理を拡張して使うことができるようになります。ただ注意が必要な点もありました。アベリアンの性質は対照的ではないことやここで定義した積速度がおなじみの空手踊りの拡張定理で得られるものとは異なる場合があることが示されています。標準的な手法とは違う結果が出るという点は数学的なスリルがあって非常に興味深いです。8本目はハオトンフーさんとウェイワンさんによるアノートオンアンアッピロキシメートフィックストポイントテオアム 4VMO マックス VMO 写像に関する近似不動点定理についてのノートです。この論文では単位球から自分自身への写像で消失平均振動という性質を持つ写像について近似不動点定理を証明しています。この消失平均振動という条件が写像の滑らかさを絶妙に制御していて非常に興味深いですね。そして驚くべきはこの結果を使って数学者のブレジスさんが提示していたオープンプロブレムをとても簡潔に解いてみせたことです。長年解決されなかった難しい問題が適切な視点を持つことでこんなにも短く鮮やかに証明されてしまうなんて数学のダイナミズムを感じます。複雑な空間における写像の挙動を巧みな解析的手法で捉え直した素晴らしい成果と言えるでしょう。9本目はアラシュロトフィさん、マリウス・ミレクさん、リチャード・K・ユーさんによるエイリマーク・オン・コルモゴロズ・テオアム、コルモゴロフの定理に関する考察です。この論文ではトーラス上の化積分関数についてフーリエ級数がほとんど至るところで発散するという性質を調べています。もともとコルモゴロフさんは至るところで発散する関数を具体的に作り出しましたが一方で二乗化積分関数であればほとんど至るところで収束するというカーレソンハントの定理もあり数学的な緊張感がある分野ですよね。そこで著者たちはベールのカテゴリー定理を使ってこうした発散する関数が空間の中でどれくらい一般的かという視点からアプローチしました。結論から言うとフーリエ級数がほとんど至るところで発散する関数の集合は化積分関数の空間において第二カテゴリーに属することが示されました。つまりこうした病的な挙動を示す関数は単なる珍しい例ではなく理想的な意味でごくありふれた典型的な存在だということになります。 照明にはコルモゴロフさんの手法をベースにした巧妙な議論が使われていて、部分輪が大きく跳ね上がるような三角多項式をうまく利用して収束する関数の集合が至るところ中密ではないことを導き出しています。具体的な構成例だけでなく、空間全体の構造として発散が普通であることを明らかにした点は非常に説得力がありますね。10本目はドルタンブコ・ゾリチさんによるピュアリー・アンデクティフィーレーブル SEPS フラクタル・パーコレーション&グラフズ・オブ・ファンクションズ、純粋に非整流可能な集合フラクタル浸透および関数のグラフです。この論文は著者が中国の広州で開催された幾何学的速度論の冬学校で行った講演をベースに非整流可能性に関する研究結果をまとめたものです。特に連続関数のグラフ上に現れる非常に不規則で純粋に非整流可能な一次元集合について詳しく論じられています。例えば高木関数やワイエルシュトラスセリエ関数、さらにはベールの意味で典型的な連続関数のグラフなどが取り上げられています。さらにフラクタル浸透という現象についても触れていて、アルセイの数アルファゼロよりも大きい全てのアルファに対してフラクタル浸透がほぼ確実に純粋にアルファ非整流可能になることが示されています。滑らかな曲線とは正反対のどこまでもギザギザで捉えどころのない集合の性質を数論的な厳密さを持って追い求める姿勢にはある種の執念のようなものを感じますね。一次元の非整流可能性という概念について背景から丁寧に解説されているため非常に読み応えのある内容になっています。11本目はユダチェンさんによるデクープリング&ディスクリートストリチャーツエスティメーツフォーディスパーサイブイクエーションズオンザトーラス、トーラス上の分散方程式におけるデカップリングと離散ストリハルツ推定です。この論文では二次元の指数和における離散ストリハルツ推定という難しい問題に挑んでいます。通常この手の推定はシュレディンガー方程式のような多項式の位相を扱いますが、そこでは整数の性質や合同式といった数論的なアプローチが不可欠でした。しかし著者はあえて数論に頼らずデカップリングという手法を用いることで分割上の指数や少し形が崩れた接道のある位相まで扱える柔軟な枠組みを作り上げました。具体的には周波数曲線の幾何学的な構造に注目し、異方性デカップリングなどの高度なテクニックを駆使しています。分割上のシュレディンガー型曲線や両方の座標が分数である曲線、さらには有解な接道が加わった場合でも推定が成り立つことを証明しました。特に素数周波数の投影のように数論的な構造が壊れてしまうケースでも幾何学的なチューブさえ残っていれば解析できるという点は非常に実用的で心強いアプローチだと感じます。数論的な厳密さと幾何学的な汎用性のトレードオフを明確にしつつ適用範囲を大きく広げた素晴らしい研究ですね。12本目はヤンピン・チェンさん、ジェン・ヤン・ジーさん、テン・ワンさん、フオション・ウーさんによるオン・ザ・リレーションシップ・ビトウィーン・ブロック・スペース&オーリックツ・スペース、ブロック空間とオルリッツ空間の関係についてです。この論文ではアールフォルス正速な義距離速度空間という枠組みの中でブロック空間とオルリッツ型空間の関係を詳しく調べています。もともとは単位級においてブロック空間とオルリッツ空間が等しいのかという長年のみ解決問題に答えを出したいという動機から研究が始まりました。まず著者たちは固定されたパラメータにおいてブロック空間がオルリッツ空間の真の部分空間であることを証明しました。つまりブロック空間の型が厳密に小さいことが分かり、未解決問題に決定的な答えを出したことになります。さらにオルリッツ空間はブロック空間を含む最小のオルリッツ型空間であることも示しており、この方眼関係が最適であるという点には非常に緻密な議論がなされています。またブロックのサポートをたまに限定せず 任意の有限加速集合に広げた一般化ブロック空間という概念を導入しています。なんとパラメータが1の時、この一般化された空間はオルリッツ空間と等しくなるそうです。玉という幾何学的な制約があるからこそ、2つの空間に違いが生まれていたというのが、この研究の面白い結論ですね。13本目は、シャオミン・ルオさん、リアン・クン・リュウさん、ヤクン・シーさんによるレストリクション・エスティメイツ・フォー・サーフィス・ウィズ・ネガティブ・カーバチャー・イン・ R の3条、3次元未空間における不極率局面の制限推定です。この論文では、負のガウス極率を持つ滑らかな局面について、ある範囲の数における制限推定という難しい問題に挑んでいます。もともとこの分野にはスタインの予想という大きな壁がありましたが、不極率の場合は局面上に直線が含まれてしまうため解析が非常に困難でした。直線上では位相が振動せず、標準的な手法が通用しないという厄介な性質があるからです。そこで著者たちは双極放物面で使われていた手法を一般の局面にまで広げました。特に面白いのが、直線的な性質を持つ線をいわば悪い線と良い線に分けて分析する戦略です。悪い線が点を通る回数が有限であることを証明し、さらに幾何学的な電波原理を導入することで、スケールを変えても解析を継続できるようにしています。最終的に広範なケースと狭いケースに分けて議論し、双極放物面からの接動として捉えることで、ついに広い範囲の数において制限推定が成り立つことを証明しました。特定のモデル局面だけでなく、一般的な不極率局面という広い対象にまで結論を広げた点に強い執念を感じます。14本目はマスドット CV からのクロス投稿で、ゲオルギオス・ニコライディスさん、エレフテリオス・ケーテ・オドシアディスさん、コンスタンティノス・ザルバリスさんによるロユーナー・チェーンズ・ウィズ・マルチプル・バウンダリ・アトラクシオン・ポインツ・ A ・コンストラクション・ビア・クローズ・トゥ・コンベックス・ファンクションズ・地下凸関数による構成複数の境界吸引点を持つレーナー差です。この研究では、実数直線上に複数の吸引点を持つマルチスリットの現状レーナー差を構築しています。具体的には、地下凸関数を用いてモデル領域を作り上げることで、吸引点を自由に指定できる仕組みを考案しました。この手法で得られるレーナー差の属は、上半平面における正則写像の半群という古典的なモデルに似ているのが興味深いところです。著者たちは、任意の数のパラメータを適切に選び出し、時間が経過するにつれてモデル領域がどのように幾何学的に変化するかを詳しく分析して、目的のレーナー差を導き出しました。さらに調和速度を用いることで、鎖の各スリットが収束する際の角度まで計算しきっています。単一の点ではなく、複数の点へ同時に引き寄せられる様子を関数で制御しきった点に、職人技のようなこだわりを感じますね。15本目はマス OA からのクロス投稿で、スバジット・パライさんとサムヤクマー・レイさんによるマキシマル・アーゴディック・テオレムズ・フォー・オペレーターズ・ウィズ・フィニテ・ペリフェラル・スペクトラム有限周辺スペクトルを持つ作用素に対する極大エルゴード定理です。この論文では非可感 LP 空間における正の縮小作用素についての極大エルゴード定理を確立しています。特に作用素の数値域が単位円上の頂点を持つ閉じた多角形に含まれる、つまり有限の周辺スペクトルを持つ場合に注目しています。非可感な設定では伝統的な極大関数の概念が使えないため、非常に難しい問題になります。そこで著者たちは対称多項式を用いた平方関数評価や解析的な作用素属への埋め込みといった高度なテクニックを駆使して、強力な LP 極大不等式を証明しました。さらに偏分不等式を導き出し、従来の解析的作用素に関する結果を大きく広げています。古典的な調和解析と非可感作用素台数の橋渡しをするような構成で、 スタインの定理をより広いクラスの作用素にまで拡張した点は非常に意欲的なアプローチだと感じます。最終的に畳み込み類乗に対する非可感な弱型 L1 極大不等式まで導き出しており、理論的な完成度が非常に高い内容となっています。16本目はマス .cv からのクロス投稿で、リン・ヤン・フーさんとシャオ・ジン・ジョウさんによるオン・ザ・ブロック・カールソン・メジャー・プロブレムズ・ブロッホ・カルルソン速度問題についてです。この論文では単位円盤におけるブロッホ・カルルソン速度の完全な特性付けに挑戦しています。具体的にはブロッホ空間から重み付き L2 空間への埋め込みが誘拐、あるいはコンパクトになるための必要十分条件を明らかにしました。これまでの研究では対数モーメント条件のような十分条件しか分かっておらず、ブロッホ関数の解析的な構造や打ち消し合いの効果が無視されていたため、完全な答えにたどり着けませんでした。そこをダイアディック調和解析という手法で突破したのがこの論文のすごいところです。単位円盤の許容ダイアディック分解という概念を導入し、ベルグマンパケット行列とブロッホ容量という新しい道具を構築しています。このブロッホ容量を使うことで同関数情報の蓄積をうまく捉え、埋め込みが誘拐であることと、あらゆる分解において容量が誘拐であることを結びつけました。さらにフクソグロテンド IECK の不等式まで駆使して、この容量がダイアディックな量と等価であることを証明しています。速度のみを用いてこの問題を完全に解決した点に非常に強い執念を感じます。最後はマス .ap からのクロス投稿で、シャオシェンリンさん、ダチュンヤンさん、シベイヤンさん、ウェンユアンさん、ヤンヤンジャンさんによる A カウンタレクサンプルトゥーザネセシティオブザバニッシングカールソンコンディションフォー VM オーポアソンカーネル VM オーポアソン角に対する消失カルレソン条件の必要性への判例です。この論文はケニグさんが提示した難しい問題に明確にノーという答えを出した研究です。具体的には単位球状のラプラシアンを接動させた時のポアソン角の対数が消失平均振動という VMO 空間に属するために、消失カルレソン条件が必要かどうかを検証しています。十分条件であることは分かっていましたが、必要条件であるかは謎のままでした。そこで著者たちは非常に巧妙な判例を構築しました。バイリプシッツ写像を用いた引き戻しの手法を使い、原点と境界を固定しつつ、北極点に向かって集積する小さな玉の中で違法性のある引き伸ばしを無限に繰り返すという、かなり手の込んだ写像を設計しています。この工夫によりポアソン角を定数にして VMO に属させつつ、カルレソン量は正の加減を持ち、決して消失しない状況を作り出しました。単に数式をいじるのではなく、空間を局所的に歪ませることで条件を破るという戦略が非常に鮮やかで驚かされます。結果として消失カルレソン条件は VMO 生息性の最適な形ではないことが証明されました。さて、今日は自由確率論から長期化関数、有利近似、そしてダンクル理論、最適輸送、タイリング理論まで数学の奥深い世界を存分に旅してきました。どのトピックも知的な刺激に満ちた非常にエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。